今、清瀬福音獣教会の、牧師をさせていただいておりますけれども、牧師になる前は、公立の中学校で数学の教師をしておりまして、4年ほど、教師をさせていただきました。ですから最初に教えた、生徒がもう今30半ばぐらいなんじゃないかなと思うんですね。だいぶ年齢がわかりますけれども、今もう一つですね、復興で中学2年生に聖書を教えさせていただいて、10年になります。あっという間だなという感じがするんですね。そのピンチヒッターで始まりまして、船木真という先生から電話があって、ちょっとピンチヒッターだけどやってくれないか、返事はいつまでですか、明日までということでですね、急遽、やることになりまして、いまだにピンチヒッターのつもりなんですが、もう10年になります。数学の免許で聖書を教えているという、そういう状況なんです。でも一応進学校を出て、その文部省の管轄にないので免許を取れないということなんですけれども、自主性を教えたいとかですね、僕が教えていいんだろうか、君たちの方が勉強してるんだけどって感じがするんですが、でも一緒にこう聖書を学ぶという、そういう特権に預かっております。そういう関係で私は今、玉川聖学院という学校にいるもんですから、やたらと本があるんですね。で、この今資料を皆さんちょっと、あ、なんだこれいっぱい話すなっていう感じがしたかもしれませんが、そんなに話しません。あまり話すことないので、この資料で圧倒しようという教師がよく持つ策略の一つであります。で、後ろから3枚目ですね、こう閉じてある方の3枚目の参考文献というところがあって、その中、これをすごいな、全部読んだかって、もう全部じゃありません。ただ、多摩生にこんな本があるよという紹介になるかもしれませんが、でもいくつかですね、私が読ませていただいて、非常にやはりこう、いろんなことを教えられたんですね。でも読めば読むほど混乱してまいりまして、何を話したらいいんだろうという、そういう感じがしてまいりました。ですからやっぱり自分が教えられていることや考えていることを話す方がいいなということを思ったんです。ですからいろんな限界があります。青年の実情と言われてもですね、私自身が青年とそんなに深くいろんな面でこう関わるというよりは、教師として、あるいは牧師として、親として、あるいは青年の担当として、あるいは中高生のいろんなキャンプに生かしていくものとして、そうい こう一部の関わりしかないんだろうと思うんです。ですから私自身もここで皆さんに教えさせていただきたいな、というふうに思っているんですね。私は非常に早口なんですけれども、これは短い時間の中でたくさん話すという一つの技術でありますので、そのうち慣れてきますので皆さん大丈夫ですので、そうご安心いただきたいと思います。で、今年のですね、1年の一番最初に皆さん朝日新聞で青年に興味のある方は、このロストジェネレーションという新聞の記事に目が止まった方が多いんじゃないかと思うんですね。で、私自身も非常にこう興味が引きまして、その中の、まとめとして、1月の6日に出されてもですね、元旦から出たものがありますけれども、ちょっとこれどうしようかなと思ったんですが、一応やはり、もう一回皆さんにも、共通の視点として考えていただけたらということで、これが一番わかりやすいなと思いました。ちょっと偏りはありますけれども、朝日新聞独特の偏りはありますけれども、でも非常に全体像を理解するという意味で、良いかなと思います。この、ロストジェネレーション君があるのを最初に見ていただきましょうか。この中にありますが、3つの視点ですね。政治、労働、消費という視点ですけれども、こういう中で本当にこのロストジェネレーションと言われるその世代、その言葉については皆さんよくご存知かと思いますけれども、もともとはこの私たちがこの本当にある面では知らない、この戦争の中にあって非常に混乱した人たちの後の歩みについて語っているところでありますね。羊ライルドは本当にそういった方についての知識もお会いの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。けどロストジェネレーションがもう一度こう光が当てられていったということの中には、朝日の独特の感覚があるかなというふうにも思います。で、一つのこう共通した視点として、五木寛之がこんなことを言ってたんですね。ロストジェネレーション、さらに 第一次世界大戦後に、彼らが経験したいろんなものを失った世代、人間性を失い、ヒューマニズムに対する信頼を失い、また社会、国家、イデオロギーを失い、また神に対する信頼さえも失った、そういう世代、そういう作家たちのことを最初のロストジェネレーションというわけですが、五木寛之はこういうふうにですね、ロストという感覚さえもロストし、喪失感に身を焼くこともない世代、ニューロストジェネレーション、いやダブルロストジェネレーションというのがふさわしいのではありませんか。多分こちらの方が朝日よりも早い表現かなというふうには思いますけれども、いいネーミングだなと思うんです。すなわち失われた世代、彼ら自身が失われたということとともに、彼ら自身も何かを失っている、失っているということ、感覚さえ失っているということの中でのいろんな提言ですね。 25歳から35歳になりますから、今の青年のちょっと上、この中にもたくさんこの中に入る方もいらっしゃるんじゃないかと思います。一応私も学校ではですね、31歳となっておりますので、かなり無理があるんですけども、31歳何年やってんのって感じがするんですが、まあ、でもですね、一応その青年たちの感覚に近くありたいなと思っているものの一人です。かなり無理をしながらも、でも青年たちの本当に抱えているものっていうのは、何年経っても共通感、共通の問題があるなということを思うんですね。この背を引いたところをちょっと見てみたいと思うんですが、安倍政権の支持率の急落は20代から30代の若者層の離反が大きい。ロストジェネレーションは扱いを誤ると大怪我をする地雷でもあり、手つかずの宝の山でもある。いろんな可能性を持っているけれども非常に不安定な、既得権に守られたグループを小泉さんが叩き壊す姿が共感を呼んだ。格闘技の K-1 みたいに敵味方を作り、若者の鬱憤を晴らさせた。媚びを売ると見透かされる。経済的にいい思いをしておらず、生活に関心が高い、強いリーダーを求めると見るが、一括るにはつかめない。もう本当にこの政治の世界の中にあっても、この世代をどう捉えるかということで非常に苦慮しているわけですけれども、捉えにくいという世代でありますね。また今の若者は群れたくない、自分の価値を追求したいとの思いが強い。労働という視点の中にあっても、企業が求める人材は新卒中心で、25歳から35歳の既卒者は景気回復の恩恵から取り残されている。低賃金の非正社員から抜け出せない若者も多い。これは皆さんも実感していることではないかと思うんですね。この世代に光が当たったのは、ある面では就職ということの難しさであります。ニートという言葉を皆さんはよくお聞きだと思いますけれども、ニートという言葉が作られていった背景にも、この青年たちのこの現実があるだろうと思います。その中にあって、本当に30代を越すとどれほどこの価値が下がっていくか、そういったことがこの語られ始め続けている。そして今ようやく光が、木漏れ日が差してきて、就職のこの状況も改善しているという現実もありますが、やはり30を過ぎると取り残されているという現実は否めないわけです。消費という視点で、若い世代の心をつかみ日本の消費を喚起してきた商品群が今勢いを失っている。ロスジェネレーションが購買力をつけてからの減少である。彼らはお金を持っていない。何に使うかというと、ほぼ携帯で終わるぐらいのそういう勢いでありますよね。ここを狙うというふうなことをすると、ヒット商品が生まれない。趣味嗜好が同じ人で集まり、それが細分化されている。多少のヒットはあるが、世代全体に大ヒットするのは困難。年を取るに従って収入格差はさらに広がり、つかみどころのなさは加速度的に強まる。この世代の攻略に明確な見通しを持つ企業は皆無である。本当に私たちがこの今一緒に接している青年たち、そして皆さん自身がこの通っているこの課題ってどれほど大きいかということを思うんですね。またもう一枚の編集長が語っているものについても、スパ、またR25アエラの編集長が語っているわけですが、この中にあっても自らを氷河期世代、また混沌の世代となどと定義する一方、堀江門に拍手喝采を送り、雅子様に自分を重ねていく、そういう青年たちのことについて語っているわけですね。で、左の方にあるその2人をちょっと見てみたいと思うんですが、この2人について皆さんもよくご存知かもしれませんが、この上は学芸大学のこの教授であり、パラサイトシングルという言葉を作った人でありますね。ロスジェネレーションは貧富の格差が拡大する最初の世代、生活水準が長期的に下降する人々の出現だと。親には最も恵まれた世代、豊かに育ってきた若者たちが今後貧乏になる。先駆けであるそういう親たちが親の年金に頼って暮らす、そういうパラサイトシングルの先駆けがもう40になる。非正社員、また言葉にこう出ていますね。本当に困った時には年を取っていて、反乱を起こす元気もない。景気が良くなれば正社員になるというのは嘘だ。夢を見させるのは一つの手だが、ある程度の生活ができないと夢を見られない。利潤ではなく価値を生む活動には資金を投入して、公的機関が雇用を作り出すべきだ。いろんなその彼の 論調があります。あともう一つ有名な、若者はなぜ3年で辞めるのか、これ非常に面白かったですね。ぜひ皆さんもまだの方は読んでいただけたらと思うんですけども、新卒を偏重しているそういう状況、また今は第二新卒ということ、皆さんご存知でしょうか。私もこの間初めて聞いてですね、いわゆる新卒者よりもすでにもう卒業して研修を受けているけれども、もう一回学校に戻る、何らかの形で卒業できなかった、そういうこの第二新卒の方を企業は求めている。その方がコストがかからない、そして年齢もさほどいっていない、そういう人たちばかりに光が当たってしまうという状況。また社会の中にあるダブルスタンダード、それは年功序列という、そういう職とともに、また非正社員は仕事内容より職務給という、この2つのダブルスタンダードがこの今の社会の現実の中にあり、本当に今私たちといっても、ちょっと、ね、上の世代から言うならば考えられないような本当に悲哀を青年は被っているわけですね。言うならばバブルが弾けたさまざまなツケを全部彼らが担っていると言っても過言ではないぐらい、ある面では過酷な状況の中に彼らは置かれているということを私たちは認識する必要があるんじゃないかなと思うんです。けれども私自身がこの朝日新聞のロスジェネレーションに目が留まった一つの言葉が、1月の1日元旦号に載った第1回目のことなんですけれども、押切萌えとですね、あと綾部さんですよね、ライブドア の広告塔 この彼女が2人出ておりまして、一番最後の言葉に非常に心が止まったんですね。それはロストジェネレーションが動き始めたという言葉なんです。このロストジェネレーションが動き始めた、2005年だったでしょうか、杉村太蔵議員が衆議院にこう当選をしてという頃からだと思いますが、政治の中にさまざまなこの青年たちの息吹、そしていわゆるこう政党からではなく、本当にこの庶民派として無党派としてこの進出していくことの中に多くの若者がいる。また今さまざまな光、皆さんも感じらっしゃるかもしれませんが、以前ほどこの青年に対するバッシングがなくなってきているんですね。私はそれをこう如実に感じたのがこの朝日新聞の最初の元旦号だったんです。お、なんか変わったっていう感じがしたんです。またもちろんそれは元旦でありますから希望をということであったかもしれませんが、どれほど多くの青年たちがその記事に励まされたかわからないなと思うね。この青少年の問題というのは確かにいつの時代にもあるテーマであります。この後ろの方にですね、新キリスト教辞典から柏木先生の記事をそのまま実は掲載させていただきました。これは約20年前の記事でありますが、今でもやはりこの青年が抱えている問題というものがここに出てまいります。アイデンティティの確立のために各自が生きていく根底にある価値観を形成する必要があり、自己認識、将来の時間的展望、宗教観、信仰の決断、職業観、性役割認識が必要であるという青年のテーマが書かれておりますね。またその右側、社会での連帯的活動や全体の発展に寄与する生き方より個人レベルの充足を最重視する価値の形成と明確に移行している。情報の多様化と映像による刺激の強さは現代青少年をますます混迷させ、長期化させ、未熟化させ、かつ個人化させている。これは今の問題として取り上げても何らおかしくない一つ一つの言葉でありますね。20年前から同じようなことが議論されている。もちろんそれは40年前も50年前も同じだろうと思います。この青年の時期に抱える問題というのがやはりあるんだろうと思うんですね。けれどもこの本論のところに戻りますが、いろんなネガティブなキャンペーンがやはり繰り返されてまいりました。それは青年の問題として確かに彼らが持っている問題というのがあります。80年代には独身貴族として、90年代の前半には贅沢な若者たち、不安定な若者たち、90年代の後半にはパラサイトシングル、また引きこもりフリーターという言葉が生まれます。で、2001年から荒れる成人式、また携帯を持った猿、京都大学の霊長類の研究の権威がそのような本を書いたことも非常にこうセンセーショナルなものでした。 そこからニート、派遣、ワーキングプア、デジタルプアという言葉が作られておりますね。いろんな面でこの青年たちをどういうふうに捉えていいかわからない、どういうふうに表現していいかわからないという、そういう状況を表しているようにも思います。でもこのロストジェネレーション、彼らは失われた世代であるとともに何かを失っている。でもそれは何であるのか、いろんなホームページを見てみますと、このロストジェネレーションについて、その青年のこのいろんなブログが出てまいります。すでに見た方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、彼らがこの自分たちで考えるこのロストということについてもですね、いくつかのことがこの挙げられていたんですね。で、その中にあって一つのですね、青年のものを読んでいたと思いますが、彼らが見る視点としてならば、このロストジェネレーションがやっぱり作られてきた、何よりもやはりこうバブルが弾けた低労働コスト化によって、ロストジェネレーションはいわゆる私たちの親の世代、団塊の世代 を支えている、そういう悲哀というものを彼らは感じている。自分たちのその責任ではないかもしれないと思いながら、彼はですね、非常にそれを真摯に、でもそういうふうに呼ばれたくない、俺たちは俺たちなんだ、そういうふうに呼ばないでくれというような、このブログが結構多かったんですね。非常にそこにですね、この青年たちのこうパワーというものをこう感じてですね、非常に私はこう励まされました。そうだそうだっていう、そんな感じがするんですね。この本の中のニートって言うなっていう、この本が非常に私は面白かったです。いわゆるこうネガティブキャンペーンについて、私たちの実態を表していない、ニートという呼び方をするなというような、そういうことを学生の立場からもこう書いて、3人の人が書いてありますけれども、この後藤という人が書いたそういうもの視点は非常に私は面白いなと思いました。そこに痛烈なこの朝日に対するこのこう提言ともある、アイラに対するものとかですね、あるいはいろんなこの週刊誌の取り扱い方についてのこう提言もあったりして、非常に面白いなというふうに思いましたけれども、どんなにですね、ネガティブなキャンペーンが確かにあったとしても、またポジティブなあり方へと今少しずつこうスイッチしていたとしても、やはりそこには青少年の問題がある、私たちが戸惑うような、今の団塊の世代が戸惑うような問題があることもまた事実だろうと思うんです。ですからそういう現実を青年自らが受け止めていく、そしてそれを本当にこの成長のチャンスへとしていく必要があるんではないかと思うんですね。いくつかその4番として青年実情ということをこのピックアップしてみました。でもその前に、この私たちがこのトータルな視点で青年をこう理解するということ、細かいこの政治的な面、経済的な面、また本当にこう彼が使うようなその消費の面、またいろんなことのこの視点があったとしても、本当にそういう視点をどういうふうに持つか、そして意外に政治の世界にあってさまざまな人たちがそれを分析し、いろんな角度から取り組んでいるというふうに、このそのことを紹介していますのが、一つのその資料、先ほど の資料の中の政府学校教育の視点という3番目の資料でありますが、これ3つの資料が載っております。政府学校教育の視点において、次世代、時代を担う自立した青少年の育成に向けてという一つのこの方策、文部科学省の中央教育審議会が伊吹文科大臣にですね、提出した書類であります。そこにですね、5つのテーマがあるんです。第1には家庭というテーマですね。2番は体験です。3番は地域、4番は青少年一人一人に寄り添う、そして5番目に情報メディアという視点で、もう一度この青少年の問題が取り扱われています。そしてその下にあります意欲を持てない青少年の増加への懸念ということですが、私自身がやはりこう感じていますのは、この意欲というところが一番気になっているんですね。何に対してもこうガッツがあるその青年たちに出会うとですね、非常に私は嬉しくなる。皆さんもそうでないかと思うんですね。でも冷めている、何かどこかでこうパワーを失っている、そういうこの青年たちの現実に出会うときに、私自身は このクリスチャンホームの子どもたちとどうも重なるんです。皆さんいかがでしょうか。言うならば、私でも実はクリスチャンホームに育ったんですけれども、その中で何かもうこれが答えだということが与えられていて、そしてその中で自分が追求するということよりも、もうすでにあるその答えをどう受け取るかという、そういう問題と、今抱えているその青年、謳歌したその経済的にこう栄えたそういう時代があり、その中にあってそういう解雇するそういう状況、昔は良かったという大人たち、それに比べてお前たちは何だと言われ続ける、そういう青年たちのこの状況、そしてそれはストレートに教会に入ってきていると思うんですね。教会の中で青年たちはどれだけ奉仕をするでしょうか。皆さんが、みんながですね、喜んでこうトラックライフを行く、意外に皆さん40代とか30代とかですね、50代の人たちが一生懸命こう奉仕をするんですが、10代20代の人たちは遊びに行っちゃうという、そういう教会のことを、私たちの教会のことも含めてですね、いうときに何かそこにこう違いを感じるんです。もう自分たちのことではないという、そういう感じ、無気力さというよりも、こう、いわゆる先ほど言いました個人化というものが進んでしまい、こう自分のこととして問題を考えない、いろんな問題がそこにあるだろうと思います。でもその意欲について、この政府の提言はこういうふうに続きますね。学習意欲や就労、勤労意欲の低い青少年が増えつつあるのではないかという懸念が生じている。また学習や労働といった具体的な対象への意欲の減退だけでなく、成長の糧となるさまざまな試行錯誤に取り組もうとする意欲そのものが減退している。次の行、その背景には青少年の自己肯定感の低さや、大人になりたくないという現状への安住志向、慢性的な疲労感や諦め、集中力や体制の欠如が見られるという指摘もある。加えて青少年自身の意識に、将来に備えるよりも現在の生活を楽しみたいという傾向や、負担感や不安感、自信のなさから大人になりたいとは思わない傾向が見られることを示す調査もある。ある面では私たちはこの現実を、青年も含めてですね、もう一度受け止めていかなければならないと思うんです。そしてもし教会の中に青年たちがいないとするならば、それは私たちが育てていないんですね。子どもたちから小学生がたくさんいても、中学校につながらない、高校につながらない、そして学生になってということで、そこにつながりがない、言うならばモデルになるような、模範になるような、そういう青年たちが養われていない、私たちがチャレンジをしていないということでもあるでしょう。でも私たちはどれだけ本当に意欲が与えられているんだろうかと思うんです。でももう一つ考えなきゃいけないのは、この意欲ということについてですが、先ほど三沢先生が語ってくださったように、本当に私たちのその意欲というものがどこから来ているのか、本当に主を愛して、また青年を愛してというところから来ているのか、どこか何か自分の立場を守ろうとするような、そういうこと、いわゆる青年たちをバッシングしてしまうような、そういう世代に私たちもいつの間にか立ってしまう危険性を持っていることを認識しなければならないと思うんです。次のページの若者の人間力を高めるための国民宣言というのがあります。そういう人たちがもうずらずらと名前が出てきまして、平成17年9月15日は立教大学でそのシンポジウムが開かれています。その宣言というのが、子どもの頃から人生を考える力やコミュニケーション能力を身につけさせ、働くことの理解を深めさせるなど、社会に出る前の若者が生きる自信と力をつけることができるようにします、うんぬんという国民宣言。皆さん、これを読んで青年たちは本当に意欲を持つのでしょうか。押し着せられてしまうというんでしょうかですね。本当にこういう言葉が青年の心に届くのか。そういう政府のいろんな分析をしながらも、最終的にはやはり押し着せでしかない、そういう現実ですね。これを私たちクリスチャンも教会の中にあってしてしまうんじゃないかなと思うんです。 今回のそのテーマの私は非常に素晴らしいなと思うのは、本当に心に届く言葉、どういう言葉が若者たちに、青年たちに届くんだろうか。こうありなさい、こういうふうになりなさい、あなたたちにはこういう問題があるんだということを指摘する、もちろんそのことも大事なんです。その現実化スタートする必要もあるでしょう。でも本当にそれを一緒になって、一緒に考えて、共に歩んでいくという、まさに皆さんのこの立ち位置が今問われているような感じもいたします。そう、私自身も今教師をしながら、また親として歩みながらですね、本当に子どもたちのこの揺れとどういうふうに付き合っていく必要があるんだろうか。押し付けではなく、またこうなれよということではなく、昔はこうだったということではなく、彼らの現実から始めていく、そういう歩みを私はしていく必要があるのではないかなと思うんです。4番にあります、この青年実情についてはもう繰り返す必要もないことだと思うんですけども、サクッと言ってね、彼らの問題の一つは優先順位という問題でしょう。いろんなことにおいて彼らはこの関心があります。それは多岐にわたりますけれども、そこにはやはり自分がやりたいことということへの固執があります。自分探しの弊害がそこにあるかもしれません。そして就職においても、自分が本当にやりたいことにこだわってしまって見つからない、いや自分がやりたいということがわからない、そのことについてこの書いてある本が、この働こうとしない人たちというあの本です。これも非常に面白い、カウンセリングの立場から書いているものですが、この働こうとしない人たち、拒絶性と自己愛性という表を載せていただきました。ここには一番上には、上に自己中、下の方には他己中、まあ、こんな言葉があるのか分かりませんが、そこの中にある本当にこの依存的になって、自分がやりたいということがない、そのことゆえに仕事に就けない、また逆に自分にこだわりすぎて、やりたいことにこだわりすぎて仕事が選べない、そういう自分自分自分ということの中で、また孤立化していく中にあって、彼らのこの現実、いろんなものの乱れや、ある面での優先順位の狂いというものがあるだろうというふうに思います。けれども片一方で、非常に彼らはその中にあってキャリアアップを求め、転職を求め、スキルアップを、そして政治やスポーツに、いろんな面で彼らは今活躍の場を求めようとしている、そういう面もある。宗教、神観、占い、信仰、宗教ということにおいては非常に無関心、警戒ということがあります。青年の宗教意識というところでも4つの資料を載せていただきました。日韓学生宗教意識調査報告というのがこのありますが、この1995年から1999年まで毎年行われていたそういう検査があり、ちょうど2年前の2005年にもそういう検査が行われたそうですね。その結果がキリスト新聞に掲載されておりました。2006年の4月8日です。宗教は必要と考えている数が日本では 57%、 韓国では 80%、まあ、これはなるほどなと思いますね。宗教には警戒するということについて、韓国が 26% に対して日本は3倍の 75%、 危ないという意識を持っている。ところが相談したい宗教家ということにおいては、日本でもやっぱり牧師がトップなんですね。次の国学院がこの調査したこの彼らにとって警戒として表していたんですけれども、人生に悩んだ時に相談したいと思う宗教家がいたら次から選んでください、僧侶の2倍がキリスト教の牧師や神父などであるんですね。そういう面でこのいろんなこの好感を持っている面もあるわけです。ここに一つ の卒論があります。これはだいぶ前ですけれども、早稲田大学のある学生が、先生卒論をちょっとやりたいので、ちょっと協力していただけませんでしょうかということでですね、いろんなこの宗教を持っている人たちの学生たちにいろんな意識を調査したい、そして学生たちの意識の中にあってこの宗教というものがどういうふうな意味を持っているのかということを考えたいということだったんです。クリスチャンではありませんけれども、 KGK の学生98名、また80名が自称仏教徒の学生にアンケートを取ってですね、そしてその全体の306名、無宗教という128名、そのアンケートを取り、心理学者のマズローの自己実現の傾向尺度の観点から比較研究をしたんですね。 そこでこの15の項目からいきますと、クリスチャンの学生についてこういう結果が出た。優位性、それは受容性、自立性、新鮮な鑑賞力、神秘的な体験に関する感受性、共同社会感情、民主的な性格構造、手段と目的の区別という、こういう7つにおいて優位性が見られたんだという、卒論の結果なんですね。すなわちクリスチャンの学生に対していろんな意味での警戒感を宗教に対して持ちながらも、学生たちはもちろんこれは少し前の7、8年前の学生のことでありますけれども、ある面で非常に認められるような、そういう成長成熟を彼らは持っている。そしてそれを実は青年たちもある面で認めている。相談をするならば牧師のところへ、また真面目に話したい、そういう学生たちは KGK 集まってくる。以前に大沼主事がそう語っていたのに、私にとって非常に興味深かったですね。すなわち今の青年たちは真面目に語る場というものを求めている。人生についていろんなことを、自分の存在意義について考える、そういう場を求めている。長男が、時々友達が泊まりに来るんですね。5、6人のお子たちが集まってきて、我が家が牧師の家庭だということを分かりながらも、泊まりに来るわけです。リビングに雑魚寝をして6人ぐらいがいろんな会話をしてるんですね。で、岩井のおっちゃんとかって話をしながら、ちょっとこういうことどうなのって、そんなことを真剣に語る子の高校生、こんな高校生いるんだなって、確かに大沼主人に聞いていたけれども、あ、本当だなっていう感じがしました。高校生の中でも本当に真剣に人生について、自分ということについて考える、そういう視点を持っている、そういうことに、この宗教というものに対してアレルギーがありますが、人生について、そして本当に自分ということについての渇きを持っているわけです。友人コミュニケーションについても同じだと思いますね。いろんな規約化があります。でもつながっていたい、どこかで人と関わっていたい、いろんなそのコミュニケーションのツールは変わっていきます。もう携帯、今のそのデジタルプアというコンピューターを使えないという時代ですね。携帯しか使えない、携帯でしかメールを打てない、コンピューター使えなくて困っちゃうという、確かにそうだろうと思います。でも皆さん、彼らが持っているそのいろんなコミュニケーションツール、それはいろんなこうバリエーションを持っていきますし、時代はどんどん変わっていこうと思う、変わっていくと思うんですけども、彼らやはりどこかでつながりを求めていて、応答を求めていて、渇きを持っていて、友人を失いたくないという面を彼らは持って、そして本当に本物の友人をやはり探しているんですね。今のいじめの問題というものが非常にクローズアップされます。でもいじめはじゃあ昔なかったかというと、そんでもないですね。でもそのいじめの問題の中にあって、彼らの渇きというものはやはりそのストレスの中にある、そしてターゲットにされるその子どもたち、その子どもたちを守ろうとすると自分もターゲットにされるんではないかということの中で起き起こる不登校の問題です。いろんな意味でのいじめという問題が表面化したり、不登校の問題があったりします。リストカットの問題が起こります。いろんなことの中での問題はやはりどの学校でも内包している、表面化していないですけれども、やはりそういう問題というのは出てくるんですね。でもそれはどこにあるかというと、やはり渇きです。本当に自分の本当の部分を分かってほしい、短いメッセージでもいい、どんなものでもいい、誰かとつながっていたいという、そういう渇きをぜひ覚えていただきたいんですね。そして日常生活の中にあっても、生活からのなさはあるかもしれません。でも本当私自身は今の青年たちのにしなやかさを思いますね。笑いのブームがこんなに長く続くということもですね、あまり考えなかったかなという感じもします。でも彼らが持っている伸びやかさ、もう本当に彼らは悲哀を舐めてきたというでしょうか、パンの耳をかじりながらですね、もう本当にこの苦節を通ってきたそのお笑いの芸人たちのこの姿に、私は青年たちは自分を重ねているようにも感じるんです。単なるお笑いではない彼らの人生というものを、そして彼らがいろんなこの女優と結婚していく姿をですね、自分と重ねながら見てるんじゃないかなっていう感じもするんです。そこに夢を託すようなですね、そういう面もですね、なんとなくこうリラックスして力が抜けているような、そういう感じですよね。今回のカンヌでも北野武もですね、松本人志もちょっと面白いパフォーマンスを この興じているようですね。本当に彼らのこう真面目にやろうとすることにこう後ろから膝カックンってするような、ああいうこう楽な感じっていうんでしょうか、そこにある伸びやかさを今の青年たちは持ってるなと思うんですね。真面目一本ではない、真面目一本では通じない、でも彼らが持っているこうゆとりというのが何かこう伸びやかな感じがするんです。教会の中にあると閉塞感あるかもしれません。疲れもあるでしょう。クリスチャンに魅力を感じないということも一つの大きな原因じゃないかなと思います。このモデルについては後でまたちょっとお話をしたいと思いますが、けれども本当に社会へのチャレンジを青年たちがし、また各地でこのいろんな青年大会が広げられている。賛美集会がもちろんその火付け役やこの原動力がある牧師であったりとかですね、してもですね、やはりこの青年たちの生き生きと賛美とする姿、体全身で主を喜ぶその姿をですね、私はこの後ろの方で見ながら、自分はジャンプできませんが、おお、なんかいいなって思いますね。何かこの閉塞感を感じているその彼らが何とかしたいという思いをやはり彼らの内側に秘めている、そういう感じがします。どういうふうにしたら良いのでしょうか。家庭生活において家庭の崩壊がいっぱいあります。基盤を失った家庭です。少子化の問題があり、本当に家庭の冷え、食事をためないという問題、皆さんこの朝食のことについて2ページ目でしょうか。朝食を食べない割合が一番多いのは20代から29歳でありますね。20代の青年が一番朝食を食べない、もちろんこれは一人ということもあるでしょうけれども、やはりこの彼らの中にもこの家庭の問題ものを引きずって朝食を食べる習慣がない、そういう現実があります。それゆえに学童保育が増加します。里親の登録が増えてまいります。赤ちゃんポストに3歳児の子が捨てられていくよ、捨てられてみましょうか、預けられようとするような、そういう時代ですね。本当に家庭の中でいろんなことを抱えている。親の離婚の問題があり、親のリストラの問題があり、私たちの学校も私立でありますので、本当に親がリストラに遭い、続けられないという現実を抱えている子どもたちも実は少なくないんです。なんとかして続けようということで、このいろんなこの制度を考えているのも現実です。でも本当に懸命に学校に通っているその学生たちを見ながら、生徒たちを見ながらですね、本当になんか頑張れよっていう感じがするんですよね。いろんな苦しみを家庭の中で抱えている青年たちが、でも本当にその中で懸命に本物を探して、本物のつながりを探して、どこかに答えを求めている、そういう感じがするんです。また自立ということにおいても依存性はあるかもしれませんが、本当にその中でこのリストラにあったお父さんたちが家庭に戻る、そして家庭の中にあってもう一回こう一緒に過ごすという親が増えている、そういう感じがいたします。知恵の回復、もちろん徐々にですけどね、本当に徐々にですけれども、そういう感じがいたします。強いリーダーシップに憧れている、父性の回復というニーズがあるようにも思うんです。非常に傷つきやすい心を彼らは持っています。本当に多くの子どもたちがこの抱えているうつの問題があります。うつの問題の一番大きなこの原因というものは、理解者がいないということだと言われています。誰かがその子の気持ちを本当に理解して支えてあげる、そういうことが十分できない。以前はそれをおじいちゃんおばあちゃんがしていた、おじいちゃん聞いて、おばあちゃん聞いて、お父さんお母さん忙しくて働いている時もそういう人、また近所になんかわけのわからないおじさんやおばさんがいて、いつもなんか子供と遊んでくれるようなおじさんがいる、今はもう近づいてはいけない、声をかけないでほしい、そういう状況ですよね。でもそこに持っている一番大きな可能性は教会だろうと思うんです。教会だったら行っていいよっていうような、そういう、私もこの玄関先でこの自転車を直したりとかですね、教会に住んでいないので時々しかこの子どもたちと触れ合うという、じっくりと触れ合う時あんまりないんですけれども、でも本当にこのそこにいると子どもたちが集まってきて、いろんな話をし始めますね。こんなこと聞いていいのかなと思うようなことまで子どもたちは話してくれますね。ある面で教会の牧師だからっていうことあるかもしれません。でもみんなが本当にこの町に行くならば、いろんなところで子どもたちと出会う、そういう子どもたちの渇きを皆さんが受け止めていくこともできるんではないかなというふうに思うんです。そういう子どもたちが抱えるさまざまな複雑な問題に、私たちはどのように接していけばよいんだろうか。私に与えられているテーマはそこにあるだろうというふうに思いました。見るべき視点について3つのことをそこに挙げさせていただきました。 一つは私たちがこの青年期というものをどう捉えるかということですね。トゥルニエのこの人生の四季という、まあ、本当にベーシックな本を皆さんはすでにお読みになっている方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、でもぜひですね、この人生の春、それから夏、秋、冬というこの夏の時期のそういうテーマと、春から秋に向かっていくというそういう問題点について私たちが共通の認識やいろんなこの学びをしていく必要があるんではないかなというふうに思っているんですね。で、このトゥルニエが語っていますこの春のテーマと夏というテーマについて、私たちは本当にこのそれを寄り添いながら、でもその問題を一緒に考えていく、そういう人がどうしても必要だということを思いたいと思うんです。春から夏についてこういうふうにこう考えています。彼らはですね、人間にとって子どもの時代から青年期へと移るとき大きな転換期を迎える。子どもの年代の欲求と衝動が十分満たされることによって次の青年期へ移行することができる。ユングは人間の完全な発展と開花に関して統合という概念で重要な展望を開いた。青年は常に絶対を求める。人生を黒か白かに分けてしか見ることができない。しかしこの世では悪が善と分かちがたく入り混じっており、どんな正しい人でも過ちを犯すし、徳のひとかけらもない悪人もいない。したがって自分自身の内部に善と悪が共存していることを認めざるを得なくなる。そして自分の悪の部分を含めた全体を受け入れることによってのみ、自分が人間として完全に発展し開花することができる。人間が成長するために重要な役割を果たす4つの要素がある。それらは愛、苦悩、同化、順応である。愛は聖書に示されている個人に注がれる神の愛を指す。苦悩は人間を神に似たものに鍛え上げていく力を持っている。しかしその受け止め方によっては人間を破壊に陥れることがある。これの性質を理解して苦悩を良きものに変えていくことが大切である。同化は良心を真似ることによって成長していく状況を指す。使徒パウロが生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きているのですと評したような、イエスとの同化が大切である。順応とは適応のことである。人間が互いにお互いの立場を受け入れつつ自分を生かして社会に適応していくことで人間は発展していくことができる。そうトゥルニエはこう語るわけですけれども、春から夏における本当にこのずっと共通しているテーマ、いろんなことを白黒をつけ敵か味方ということで考え、勝ちか負けかということのしか判断できないようなそういう状況から、さまざまなグレーゾーン、灰色の部分、そういうことを全部受け入れていく、この社会のさまざまな矛盾というものを向かい合って、そして自分のテーマとして受け入れるためのそういうこの春から夏、そして夏から秋、そういうプロセスを私たちは受け止めていく必要があるんではないかなというふうに思うんですね。もう一つのこのテーマとして、この人生のバスということをですね、一つ紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、これは郭修一先生、キリスト教カウンセリングにおいては非常にこうユニークな視点でいろんなことを語ってくださる先生でありますけれども、その先生がこう語ってくださった一つの文章がこうあります。非常に悩みを持ったこの青年に対してこう彼がこう提言をする内容なんですけれども、こういうふうにですね、彼がですねこう表現をするんですね。ちょっと長いんですけれども引用します。自分探しをしている青年が相談にやってくることがあります。こういうふうにカウンセリングをしましょうということですが、あなたが列車に乗って旅行しているとしよう。今どのあたりを通過しているかが分かると安心するだろうね。人生もそれと同じで、今どのあたりを生きているのかが分かると安心して今を生きることができると話しかけることがあります。青年は人生の中での激動期を生きています。何をしていいのやら、どう生きてよいのやら、迷いやすい時期を過ごさなければなりません。自分探しをしている青年はどこをどう生きているのか、今の自分の姿が見えません。あなたの旅の一つ手前の駅は小学生の時期だ。その時期、児童期にどうしても果たしてこなければならないことがある。それは勤勉という課題だ。学んだり経験を積んだりして知識や常識を身につけなければならない。もちろん楽しいこともたくさんあるが、努力や我慢が求められる時期でもある。この課題を上手にこなして乗り越えると青年期にうまく入っていくことができる。 まだ十分にこなし終えていないと、青年期になってもその課題を引きずっているので、青年期の課題と一緒にこなすことになるんだね。もちろんできないことはないけれども、かなりのエネルギーを消耗することになると思うよ。ところで、青年期の課題は、私は何者かをはっきりさせることだ。アイデンティティとも言うし、自我同一性という漢字を当てることもできる。親から独立して一本立ちすることだね。独立して一人で生き始める時期に青年に課せられた課題なんだ。君は親元を離れて一人で暮らしたいと言ったことはないだろうか。それこそ独立して一人で生きようとする気持ちがある証拠と言ってよいだろうね。でも親にも経済的なこともあり、親の考えもあって、おいそれと実現しないことがある。そうしたことが原因で親と対立することもある。また社会で生きるための気構えや経済のことを考えると、それこそ青年期は人生の中で最も激しく揺すぶられる時期というわけだ。だからあなたが今どうしてよいかわからないと言っているのは当然のことだ。青年の時に悩まない人はいない。あなたには思念の時期だけれども、親にとっても同様なんだ。今経験している心の中の戦いのようなものはこの時期にあって当然で、逆にないと不自然と言ってもよいものだ。その戦いを通過しなければ一本立ちをすることができない。人間として一本立ちしたその後には親密性という課題が待っている。これは今通過しているアイデンティティという駅の次の駅にあたる。これは私は何者かという課題が達成されないとこなすことができない課題なんだ。自分が何者かが分かっていないと他人とうまく付き合うことができないからね。親密性は20代前半頃の課題と言ってよいだろうね。つまり人間関係を親密に保つことができるかどうかによって、これからの社会生活や結婚生活がうまくいくかどうかが決まる。人は人間関係を抜きにして人生を送ることはできないからだ。温かい人間関係を作る人ほど社会生活や結婚生活はうまくいく。今はそのための準備の段階でもあるんだね。その時期を通ると次に生産性という課題が20代半ばから60代まで続く。何かを作り出すという課題が長い人生の時期に課せられているわけだ。仕事をすることや子供を育てるという行為で生産性という課題を果たしていく。あなたの両親たちの課題と言ってよいだろうね。それがうまく果たせないと生きていることが虚しくなる。さらに年を取ると統合性という課題が待っている。いろんな物事を丸く包み込むということだね。あなたにとっては随分先のことだけれど、いずれにせよあなたは勤勉という課題を終えて親密性という課題に入る前のアイデンティティ、つまり私は何者かということをはっきりさせる課題に取り組んで苦悩している最中ということになる。今とっても大切な時期に差し掛かっていると思うよ。そういうふうにこうカウンセリングをするというんですね。私自身はこの青年たちのいろんなこう悩みをこう聞く中でですね、やはりこう見通していくということの大切さを非常に思わされます。どこに自分が行くんだろうか、どういうところをこう目指していけばいいんだろうかということをですね、私たちはこの持っている必要があるんじゃないかと思います。皆さんも多分多くの方がお読みになったこのユージン・ピーターソンが書いた若者は朝露のようにという本がありますね。これちょっと引用文献の中に朝霧のようにって書いてたんですけども、朝露のようにっていうことがありますけども、この中でですね、エリック・エリクソンのことが思春期をこういうふうに表現している。人間の生涯には思春期という根こそぎ引き抜かれる期間が本来備わっている。空中ブランコの乗り手のように勢いよく活動している若者は、子供時代という安全な柄を離して大人という固い握りに手を伸ばさなければならない。息切りしている間も過去と未来がつながっていることを信じなくてはならない。また手放さなければならないものも、これから自分を迎えてくれるものも、共に信頼できるものであると信じなければならない。エリクソンのこの思春期の捉え方を表現しているんですね。子供の絵を離して、そして次のしっかりしたものをつかもうとする。そういう揺れの時期を本当にうまく表現している言葉だなというふうに思いました。皆さんいかがでしょうか。皆さん青年たちのさまざまな揺れ、付き合うことはしんどいですね。嫌になることもあるんじゃないかなというふうに思います。でそういう青年、皆さんの多分教会にいろんな青年たちがいてですね、いろんな揺れに付き合ったりとかする、いろんな問題を起こしたりする、そういう子たちと付き合うことは大変だろうと思います。でもその揺れを一緒に歩みながら、 彼らが本当に自立し主にある聖人として立っていくための歩みを私たちもさせていただきたいというふうに思うんですね。それはどういうふうな青年になってもらいたいかということを私たちがちゃんと持っているかだろうと思います。私をともすれば教依存になる可能性を持っていますね。すなわちいろんな青年たちが自分たちを慕ってくれる、 親と関係が破れていたり教師と関係が破れていたりすると私たちにいろんなことを話すこともあるかもしれません。で私が話してくれるようにいろんなことを話してくれるように私たちも青年たちに必要とされる必要を持っていて、そして振り回されてしまう。きちんとそこを切ることができない、突き放すことができない、自立させることができない。言うならば私たちも問題を抱えていて、私たちの問題が青年の問題となっていくということをちゃんと持ってなきゃいけないと思うんです。すなわち私たちがどういうモデルを作るか、すなわち私がどういうモデルになっていくか、イマネルのから出ました私はこの子供服を着たクリスチャンという本は非常に良い本だなというふうに思っています。今の先生がいらっしゃいますので多分みんなが読む本だろうと思いますけれども、本当にこの本を通してですね、私自身がもう一度このキリスト者として自立をしていく、大人となっていくという必要を非常に感じました。そして青年たちや中学生や高校生たちがやっぱりある面で私たちを見ているわけです。先ほどの各先生がですね、このモデルについてこういうことを書いているんですね。青年期は親から分離して自らのアイデンティティを確立する時期です。この時期には人生をどのように生きるかを示してくれるモデルが必要です。基本的に親がモデルとなりますが、親以外の家族の誰かということもありましょうし、学校の先生、牧師、先輩、英雄、また偉人や読んだ本の中の人物であることもあります。特に宗教的な立場にある人物はモデルになりやすいと言われます。オウム真理教に走った青年たちは自分自身の自立性を獲得した生き方を身につける時期に不幸のモデルと出会ってしまいました。この時期に誰と出会うかは人生を生きる上で極めて重要です。もしもモデルが見つからなければモデル探しのエネルギーは自分自身に戻ってきて自ら受け止めることになります。けれども自分は何者であるかというアイデンティティが確立していないのですから、結局自分の体が受け止める以外にそのエネルギーの行き場所がありません。青年期特有の症状が多く、体と関連した症状を呈するのはそこに原因があります。対人恐怖、赤面恐怖、接触障害、自己臭の恐怖、また臭謀恐怖などの症状はアイデンティティ危機を自分の体が受け止め発症した結果です。外に向かって発症するときには家庭内暴力のような逸脱行為となることもあります。場合によっては暴走族のような社会的逸脱行動となり、同じような危機を抱えている仲間が互いにその危機を慰め合うようなことにもなるでしょう。いわゆる非行問題が発生することになります。仲間内の兄貴分は反社会的なある意味のモデルでもあります。青年はどのように生きればよいのか、そのモデルを懸命に探しています。親がどのように自分の人生を生きているかは最も手近なモデルです。親でなくとも青年と接する機会の多い教育関係者や宗教関係者などはいつの間にか彼らにとってモデルとなっていることに気づくべきでしょう。この文章に出会ったときにですね、もう一度自らのこの襟を正されたような思いがいたしました。私たちはどのように彼らと接し、また自らが成長しているか、自らが本当に主の前に問われ続け、自らが教えられ続けているか、それが鍵ではないかなと思いますね。先日、中学生の教師訓練会というのを聖書同盟で行いました CSK の教師訓練会で、そこにも、たくさんの方が集まってくださって、私も司会をさせていただいてきました。いろんな意見が出る中で、やはり彼らの居場所ということがテーマとして上がりました。そしてそのいろんな話し合いのその結果は、やはり居場所、青年の居場所はこの空間を用意することもない、ここはお前たちが交わる場所だよということではない、やっぱり居場所は人だということを本当にみんなが共有のこの問題意識として持ったんです。やっぱり青年たちを受け止めて、青年たちの本当にその揺れを理解して、さまざまな悲しみや苦しみを理解して一緒に歩んでくれる、そのところに人々は集まってくるんですね。青年たちは本当に乾いています。誰かに分かってほしい、受け止めてほしい、そして自分のモデルになる人を探している。言うならば私たちを通して キリストを見る、私たちを通して主を見上げる、そういうあり方を私たちはどうしたらできるだろうか。それは私たちが立派になることでは全くないですね。かえって逆だろうと思います。我が家の子供たちも一番喜ぶ話は親の失敗談になりますね。私たちはどうでしょうかね。クリスチャンとはこうあるべきというところで、何か先ほど話したような政府が言うような全然届かないようなメッセージを子供たちに、青年たちに伝えてはいないでしょうか。私たちはそんな立派ですか。クリスチャンとして優秀ですか。とんでもないでしょう。皆さん牧師として本当に立派な牧師ですか。そうじゃないですよね。本当に惨めな弱い自分を抱えながら、ただイエス様によって受け止められながら、抱えられながら人とも歩んでいるに過ぎないものたちですよね。そういう部分を私たちは青年たちにそのまま話していいんじゃないかなって思うんです。悩むことや苦しむことがあります。私たちが悩むことや苦しむことが、その青年たちの次の益を示す、次に悩むことがどういうことなのか、ずっと悩んでいくにしてもどういうことを考えて問われていくのかということを教えられる、そういうことなんではないかなと思うんですね。内面的な葛藤、いろんなニーズということに私は問えられていく3つ目のテーマです。2つ目が青年たちへのを信頼し見守り、否定的ではなく彼らと接するということでした。3つ目には内面的な葛藤ニーズですね。いろんな意味で親との関わりを見つめる、そういう必要があるでしょう。他者との関わり、いろんな癖がある、そういう意味で私たちはこのその親との関わりを十分にケアしていく必要があります。でもいろんな問題にその時を成長のチャンスとして、その揺れ動かないものに本当に到達していけるような、そういう歩みを本当に一緒にできればなと思うんですね。まあ、よくお話をするんですが、岩の上の家と砂の上に家を建てた、愚かな人は砂の上に家を建て、賢い人は岩の上に家を建てましたっていうお話ほどバカバカしいと思ったのはなかったんです。まあ、ちょっとひねた小学生でしたので、なんじゃそりゃと思ったんですね。砂があって岩があったら誰が砂の上に家を建てるか、誰が見ても明らかじゃないかって思ってたんです。でマタイの福音書を読んでわからなかったんですが、平行価値のルーカの福音書を読むと、私はその中で発見しましたね。岩の上に家を建てた人は深く掘り起こして、掘り下ろしてと書いてあるんですね。みんな砂、みんな砂なんです。でも岩の上にという人はその砂をずっと掘り下げて岩に当たり、そして岩を家を建てたという、この掘り下げていくということを私たちは本当に考えているだろうか。ここに答えがあるぞ、これに従え、これが聖書だ、これが答えだって言ってもですね、なんじゃそりゃって思うんですよ。私はそう思いました。真理はあなたを自由にしますということほど嘘な言葉はないと私は小学生のところ確信してました、ね、クリスチャンほど窮屈な生き物はないって信じてました。クリスチャンホームの中で育ち、もう祝いというとなんかこう、なんかあなたひょっとしてあの祝い系のとかって言われると、もう本当に嫌でしょうがないような、そういう状況の中でいましたので、金魚鉢の中の金魚のような感じがしたんです。全部見られてるような感じがしました。もう誰も知らないところに行きたいってずっと思ってた。でも真理はあなた方を自由にしますという、その真理は立法ではない、こうしなさいああしなさいということではない、人の子があなた方を自由にするならばとその後に出てきますが、イエス・キリストがあなた方を自由にする、本当に自分がこのイエス様に出会っているんだろうかということを問われたのが、洗礼を受けた後の10年ぐらい経ってからですね。本当に自分がイエス・キリストに向かわせられた。でもその時に一緒にこう自分のいろんなこう揺れる怒りをためている部分を、親に対する怒りをためていましたので、それを聞いてくれるそういうスタッフがいて、本当に自分の中でこう掘り下げながら、そしてキリストと出会ったその時を本当に忘れることができないんです。そういう部分を私たちは引き受けてあげる必要があるんではないかなと思うんですね。青年期の課題、この第一番目のセルフイメージについてはもう多く語りましたので必要ないかと思いますけれども、もう一つだけ、それは創造主ということの理解です。明日本当は授業なんですね。でも授業なんですけれども、自習にする生徒は大喜びですね。 おりますけれども、明日何を見せるかと言いますと、あそこで販売をします岐路に立った進化論というファミリーフォーカスですかね、ファミリーが出てるその DVD を中学2年生に見せるんです。細胞についてまだ勉強していない学生に DNA の話をですね見せるという、ちょっと無謀なビデオを見せるんですけれども、授業の中で必ず私は2時間進化論と創造論について授業をいたします。そしてどれほどさまざまなことについて進化論が行き詰まっているかということを話をします。まあ、あえて言いますけれども、日本の中においてそのある面での創造論というのは非常にこう狭いものしか理解されていないところがありますよね。いわゆるこうヤングアースと言いましょうか、この神様が創造されたこの一日というものを、この24時間の一日としてこう考えることを前提とした創造論、もう創造科学研究所はそういう立場に立っていますけれども、私はその中でいろんなことを学ぶ中で逆に矛盾を感じてしまったものの一人なんです。ですからいろんな本を私もこう読ませていただいて、もう進化論と創造論が一番私の中学生の時にこうぶつかったテーマだったので、ずっといろんな本を学び続けておりますけれども、ぜひ皆さんもこの進化論と創造論について尋ねられても答えることのできる、そういうものを持っていていただきたいなって思うんですね。教えることはできなくてもここに答えがあるぞという、ですからいろんな本が今出ておりますね。安藤和子さんという方が書いたダーウィンメガネを外したらという本が出ました。あれはちょっともう少し突っ込んでほしかったなという感じがいたします。彼女も創造科学研究所の立場ではありますけれども、新しい本にはいろんな本が出てまいります。いろんな本が出ておりますけれども、本当にこう長い長期説を取ったり枠組み説を取ったりする、その創造論の豊かさを理解し、また今その進化論がどれほど行き詰まっているかということを本当に理解し、この神様が私たちをこう生かすためにこの空間を創造され、そして時間を創造されという話をいつもするんです。この本当に空間を創造され時間を創造されるというその神様について、私はどのようにですね子どもたちに伝えていったらいいかということをいつも思わされるんですね。この創造の素晴らしさというものを私は中高生に本当にこの叩き込んでいきたいなというふうにも思います。そのためには皆さんがこの本当にこの進化と創造ということにおいてやはり答えを持っている、あなたの神は小さすぎるという本を J.P. フィリップス氏は書きましたけれども、私たちの聖書理解、神様の理解が小さい、1年間聖書をずっと勉強してきた中学2年生にあなたの神のイメージはっていうふうに聞くと、どんなに勉強してきた子たちもですね必ず言う答えがあります。おじいさん、ひげを生やしていて雲に乗って杖を持ってっていう感じなんですよ。もっといくとガニ股でサングラスをかけて歯に乗りとかいろんなことを言うんですけども、だんだんだんだんどこに行くかというとドラゴンボール Z の亀仙人になっていく。俺皆さんどこで話してもそんな感じになるんですよね。でそんなちんけな神感しか持ってない、聖書を勉強してもそうなんです。皆さんの教会もぜひ聞いてみてください。多分ねあんまり変わらないかもしれません。残念ながら神様っていうとイエス様のイメージ、神様とイエス様とどういうふうなこの三位一体のことについてのきちんとした整理がついていない。やっぱり私たちは本当にこう正しく教理を教えていく必要がありますね。成長のカリキュムで中学生高校生をまだ教えている、まだ教えているとか言って、もし私もかつて成長の執筆をしていましたので申し訳ありませんけれども、中学生高校生のニーズは4年サイクルでずっと回っていく成長ではやっぱり不十分ですね。本当に中学生高校生が考えるようなテーマ、青年たちが持っていくそのテーマを本当にこの聖書から体系的に学んでいく場所がどうしても必要だろうと思います。今中学生高校生そして青年や今婦人の方々に、私が今やっている授業を先生やってほしいということでですね、20何回かあるその授業をこう10何回かにまとめてこの間やり終えたところなんですけども、すごくこう反応が良かったんですね。あ、先生こんなこと教えてんのとか、ちょっと難しいんじゃんとかいろいろ言われながらですね、でも子どもたちが本当に体系的にこの聖書を学ぶということのニーズを随分持ってるなということを思わされます。ですから本当にこの創造的なですね、そして本当にスケールのこの大きなこの神様の在り方ということをですね、ぜひ私たちは子どもたちに伝えていきたいと思うんです。またコミュニケーションのことについてですけれども、一人になるということを子どもたちは意外にできてない。やっぱり 人につながっていたいということで、やっぱり孤独を恐れ静かになるということを恐れますね。でも本当にその子どもたちにとってこの自分がどういうものであるのか、そのことを問われる、 すなわちこのディボーションということが言われますけれども、本当にそれはただ単に聖書をどんどんどんどん読んでいくということでも、この自分を見つめ神様の光に照らされて御言葉によって自分の心が映し出されていくような、そういう在り方を私たちは模索していきたいなということを本当に思います。またこの共感性、また伝える力、理解する力、そしてまた他者の人権を認めるというこのバウンダリー、よく心理学の用語で最近使われますけれども、相手のこの脳を聞くこともできる、相手のイエスを聞くこともできる、また自らも脳ということもできる、イエスということもできる、そういうこの人格の形成、そして子どもたちに持っていたのは修正能力ですね。批判する力、物事を見る目、本質をつかむ洞察力、他者の批判を受け入れる、そういう打たれ強さ、失敗から学んでいく、実り豊かな敗北の経験を一緒にしていく。そしてこの青年たちにこの4番目としてビジョン、この使命を持ち、神様から与えられた使命を、そして本当に自分というものを、この自分にこだわるんじゃなくて、その自分を捧げていくという意味でのその自分、神様によって委ねられた自分、神様によって与えられたそういう自分を、このギフトとして賜物として受け取っていく、そして世界へと向かっていく必要があるんではないかなということを思わされます。そういう面で本当にこの青年期のいろんなテーマがありますし、今のさまざまな問題ということがありますけれども、私たちに問われていることや私に課せられていることは本当に大きな素晴らしい恵みだということを私は覚えたいと思うんですね。そして最後に私のこの務めのところでありますけれども、主の教会だからこそできるそういうことが本当に多いんではないかなというふうに思っています。人生の答えを持っています。そして本当に私たちが歩むべきものの指針があります。また本当にその中にあって世界へとつながっていく視点があります。自分を捧げていく、自分をかけていく、そういう世界がこの聖書の中にあります。私たちは本当にその中でなすべきことをさせていただきたいと思います。そして何よりも私たちは寄り添うものとして、このコーチングの視点で、カウンセリングの視点で、そしてメンターとなっていくことができるように、教え悟すというよりも共に歩む。カウンセリングの一番大きな大切なことは質問力だと言われますね。その子どもたちが考えることのできる質問力、質問することのできる言葉を私がこのスキルとして結びつけていく、身につけていく、そういうことが本当に私たちに問われていくことだと思います。最後には何よりも私たちが自らを捧げていく献身、それはもちろん伝道者、牧会者になるという意味ではなく、本当に自らを主の前に捧げて、この青年たちのために本当に揺れ動きやすい、また次のステップへと本当に模索している、その青年たちのために私ができることがないかあれば本当に心から願っています。